司法に来週の説教者はイエス様ですと予告が載ったら、私たちはどう思うでしょうか。来週イエス様が説教者としてここに来ます。私だったらきっとこれまでにないほど真剣に説教を聞こうとするでしょう。絶対に休まないように、説教中に居眠りをしないように体調を整えて、ものすごく期待しながら教会へと向かうでしょう。そして一言一句聞き逃さないようにすると思います。今日の場面というのはそういう場面です。イエス様がナザレの街道に説教をしにやって来られました。イエス様の評判は辺り一帯に知れ渡っていたと14節15節にはあります。街道はきっとその評判を聞いた人々であふれんばかりでぎゅうぎゅう詰めだったことでしょう。そのあふれんばかりの人たちがイエス様の説教を今か今かと街道で待ち望んでいます。16節から20節を見ますと、この箇所は様々な動詞によってイエス様の行動を細かく描写しているのがわかります。イエス様が街道に入り、朗読しようとしてお立ちになる、イザヤ書の巻物が渡され、それをお開きになる、それとある箇所が目に留まる。イザヤ書の箇所を朗読した後、巻物を巻き、係の者に返して席に座られる。この短い中に9つも動詞があります。そういうふうに動詞をたくさん使って細かく細かく描いています。イエス様の一挙手一投足を見落とす前として、固唾を飲んで凝視している人々の息遣いが聞こえてくるような書き方です。イエス様がお読みになったのはイザヤ書の箇所でした。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。この聖書箇所をイエス様はお読みになって、説教を始めます。イエス様の説教って一体どんな風だったんでしょう。いろいろ想像することはできます。ものすごく感動的な話かもしれません。聞いた後すごすぎてもうしばらく立ち上がれないほどかもしれません。もしイエス様の説教を直接聞くことができたら、それはどんな内容でどんな語り方なのか、聞いたらどんな風に感じるのか、いろんなことを想像することができます。今日の箇所に出てくるナザレの人々は実際にイエス様の説教を聞きました。実際ナザレの人々も感動したのでしょう。22節には、皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いたとあります。確かに彼らはイエス様の説教に感銘を受けたのでしょう。ところが今日読まれた箇所の最後では、このイエス様の説教を聞いたはずのナザレの人々の態度がガラッと変わってしまっています。28節以下ですけども、人々は皆憤慨し、総立ちになってイエスを町の外に追い出し、町が立っている山の上の崖まで連れて行き突き落とそうとしたとあります。イエス様の言葉を聞き、それを褒めたたえたのと同じ人々が突如として怒り始めます。しまいにはイエス様を崖から突き落とそうとして殺そうとします。イエス様の説教を聞いたらどうなるか、ただ感動するだけでは終わらないってことでしょう。人々はイエス様につまずきます。イエス様の説教につまずきます。そしてイエス様を追い出そう、殺そうとします。イエス様の説教はそれを聞いた人に反発を抱かせるようなものだったんです。イエス様は一体どんな説教をしたんでしょうか。今日の箇所には一節だけイエス様がどんな説教をしたのか、その言葉が記されています。イエス様はイザヤ書の言葉を朗読された後、このように語り始められます。この聖書の言葉は今日、あなた方が耳にしたとき実現した。21節の言葉です。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現した。これがイエス様の説教の内容です。 あのイザヤ書の言葉、囚われている人が解放される、目の見えない人の目が見えるようになる、圧迫され押さえつけられている人が自由になる、主の恵みの年が告げ知らされる、このことを実現するために神様が私を使わしたんだ、私がこのイザヤ書の言葉を実現するんだ、それがイエス様の説教の内容でした。イエス様の説教はこれを見ますと、単にイザヤ書の内容を説明するだけではなかったんです。このイザヤ書の言葉が今ここで実現したんだ、聖書の言葉は単なる知識ではなくて実際に私たちの身に起こっている出来事なんだ、私がそれを実現するんだ、あなたは自由になったんだ、今こそ主の恵みの年なんだ。イエス様はそのように説教を通して福音の宣言されます。私が新学生の時、説教の指導で新学校の教授から言われたことがあります。説教というのは単に聖書の内容について、あるいは福音について説明するだけでは不十分だ、福音の中を実際に生きることへと説教者と回収が一緒に入っていかなきゃいけないと、その教授は私に言いました。で、私は昨年の3月に新学校を卒業して、上げ押しと評価に使わされて毎週その言葉を思い出しながら説教を語っています。けれどもなかなかうまくいくことではありません。しかしその教授の言葉に照らしてみるならば、イエス様の説教というのはこれ以上もないくらい理想的な説教だったと言えるのではないでしょうか。私たちが実際にこの福音の中を生きている、そのことを宣言されます。いや、理想的な説教以上のものでしょう。イエス様は私が福音そのものだと宣言されます。しかしその理想的な説教を聞いたナザレの人々は戸惑いの言葉を口にします。22節です。皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いて言った。この人はヨセフの子ではないか。ナザレの人々はイエス様の説教を聞いて、この人はヨセフの子ではないかというのです。ナザレっていうのはイエス様の故郷で、イエス様がお育ちになった町です。ですからナザレの人々は皆イエス様の父親のヨセフ、大工のヨセフのことも、幼子だったイエス様のこともよく知っていたのでしょう。人々は思ったんです。なぜ大工のヨセフの息子であるはずのこの人がこんなにもうまく聖書の解き明かしをするんだろうか。イエス様の説教で、私はあなたたちを解放するために使わされたものだ、私が福音そのものだとおっしゃっても、人々はいやいや、あなたは大工のヨセフの息子に過ぎないじゃありませんかと思ってしまうのです。さて、もしイエス様が説教者として来られたらどう思うだろうかという話から今日の説教は始まりました。イエス様がもしここに説教しに来られたら、私たちはきっとものすごく期待をしてイエス様の説教を聞くでしょう。けれどもナザレの人々はイエス様の説教を実際に聞いて戸惑いを感じました。イエス様の説教が期待していたものとは違ったからではないでしょうか。もしかしたらイエス様が語られること、イエス様の福音というのは私たちが期待しているものとは違ったものであるかもしれないのです。この人はヨセフの子ではないかという言葉についてもう少し考えてみます。ナザレの人々は、救い主は自分たちのよく知っている大工のヨセフの息子であるはずがないと思っています。これは言い換えれば、自分たちの持っている神様に対するイメージや願望や期待を神様に押し付けてしまっているっていうことではないでしょうか。神様ってきっとこういう方であり違いない、神様はこうではない、こういうことはなさらない、 そのような自分の思い描く神様の姿を神様に押し付けてしまうという私たちの罪をこのナザレの人々の姿は表しているんじゃないでしょうか。私たちも神様ってこういうお方だよね、神様ってこういうことをしてくれる方だよね、そういう自分の勝手なイメージを神様に押し付けてしまっていて、聖書を読んだり日常生活を送る中でどうも神様がその自分のイメージと違うって思った時に、その神様を受け入れたくないと思う、神様の姿を自分の都合がいいようにねじ曲げてしまう、そういう危険があるんだって今日の聖書の箇所はこの人をヨセフの子ではないかという人々の言葉を通して伝えているのではないでしょうか。実際聖書というのは私たちがあまり期待したくないような受け入れにくいような神様の姿を赤裸々に語っています。この数ヶ月間私は毎週の祈祷会で旧約聖書のエレミア書の解き明かしをしておりました。エレミア書というのは読まれたことがある方はよくご存知だと思いますけども、非常に重く苦しい書物です。エレミア書は偶像礼拝につけるイスラエルの民の罪を赤裸々に描きます。そしてその人々の罪に対してバビロン捕囚という形で実現することになる神様の厳しい裁きを語ります。しかしエレミア書が語っているのは罪を決して見過ごさず裁かれる神様の正しさというのと、それでもなおイスラエルの民を見捨てず愛し抜く神様の愛というのが切り離せないということです。神様は徹底して罪を裁くほどの厳しさで私たちを愛し抜いてくださる、そのことをエレミア書は語っているのです。それなのにもしかしたら私たちは神様の厳しさ、神様の裁きから目をそらして神様の愛ばかりをもしかしたら求めているかもしれません。イエス様はそういったことを今日の箇所で旧約聖書の箇所からお語りになります。イエス様は旧約聖書の別王記から2つの話を引き合いに出しておられます。一つはサレプタのヤモメの話です。今日の箇所で言うと25節あたりですね、サレプタのヤモメの話が出てきます。それからその後27節からはシリア人ナーマンの話です。これらの話はどちらも列王記に出てくる話で細かい詳細は省きますけども、ポイントはこの列王記に出てくるサレプタのヤモメという人物もシリア人ナーマンという人物もイスラエルの民ではない異邦人だということです。異邦人であるこのサレプタのヤモメやシリア人ナーマンに神様が預言者を使わして奇跡を起こされた、そういう話です。イエス様がこの2つの話を引き合いに出しておっしゃりたいのは、神様というのは私たちの願望やイメージに収まる方ではないんだっていうことです。この2つの話が示しているのは、神様の恵みというのは神様の側から一方的に与えられるものだっていうことです。イスラエルの人々は自分たちがイスラエルの民として、自分たちこそが神様の救いに受けるに値するものだと思っていました。しかしこの2つの箇所はそうではなくて、イスラエルの民ではない異邦人が救われるっていう話です。神様の救い恵みというのは神様が与えたいと思うものに一方的に与えられるっていうことをこの箇所は語っています。そしてこの話を聞いているナザレの人々もイスラエルの民です。イエス様はナザレの人々に、自分たちはイスラエルの民として神様の救いに預かって当然だと思ってはいないかとおっしゃるのです。神様を自分たちを 無条件で愛してくれる都合がいい存在に小さくしてしまっていないかとイエスはおっしゃるんです。その神様は自分たちを救ってくれて当然って思うのも、大工のヨセフの息子が救い主であるはずがないと思うのも、根っこの部分では同じだってイエス様はおっしゃるんです。神様を自分の期待や願望の中に押し込めてしまっています。神様を自分の頭の中に収まる小さな存在にしてしまって、神様によって自分が変えられる、悔い改めるっていうことを拒んでるっていうふうにイエス様はお語りになるんです。ヨセフの息子が救い主だと受け入れるっていうことは、ナザレの人々にとって自分たちのこれまでの考え方、生き方を変えることになるでしょう。大工のヨセフの息子が救い主である、つまり貧しい大工の息子として、しかも生まれた日に宿も取ることができず貝羽桶の中に寝かされた赤ん坊として生まれた方が救い主である、人間として来られて痛みや死を経験しなければならない方が救い主である、それは私たちの世界の常識から考えればありえないことであるかもしれません。しかしそのありえないことが起こったんだと聖書は言うんです。私たちを救うために神の子が一人の赤ん坊としてお生まれになるという、私たちの想像を超えたことが起こったんです。イエス様は貝羽桶の中にお生まれになります。貝羽桶というのは暗く汚く冷たい場所です。あたりには家畜の糞尿があって、貝羽桶というのは石でできています。石の桶の中に藁の食べ残しや家畜のよだれが入っていて、しかも夜の家畜小屋ですから、ろくに照明もないでしょう。暗く汚く冷たい場所にイエス様はお生まれになります。しかしイエス様はその貝羽桶の中をめがけて、暗く汚く冷たい場所をめがけてお生まれになりました。私たちの世界の一番暗い場所を目指してイエス様やってこられました。そしてその私たちの世界の一番暗い場所をめがけて来られた方が、私たちの闇の真っ只中を通り抜けていくんです。今日の箇所の30節には、イエス様が崖から突き落とされそうになった後のことですけれども、しかしイエスは人々の間を通り抜けて立ち去られたと書いてあります。何気ない言葉です。しかしこの人々の間をっていう言葉の、この間をっていうのは、これは真ん中っていうふうにも訳せる言葉です。つまりイエス様はご自身を受け入れない人々の真ん中を通り抜けていかれるんです。イエス様はご自身に憎しみや悪意を向ける、その人々の真っ只中を堂々と通り抜けていかれます。しかしイエス様がこの人々の悪意の真っ只中を通り抜けていかれる先には、あの十字架があります。イエス様はこの世界の一番暗い場所に来てくださって、私たちの世界の怒りや憎しみや不信仰の中を通り抜けて、それを全て背負って十字架へと向かっていかれます。この十字架へと向かわれる方が私たちを自由にしてくださります。この自由っていうのは、私たちの小さな願望やイメージからの解放です。神様は私たちの小さな想像を超えて大きなことを私たちにしてくださります。それはあのイザヤ書に記されていたことです。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。主の恵みの年という言葉が出てきます。でこの恵みっていう言葉は、これは元のギリシャ語では受け入れるっていう意味の言葉です。今日の24節の 預言者は自分の故郷では歓迎されないものだというイエス様の言葉の歓迎するっていう言葉と同じギリシャ語の単語が使われています。主の恵みの年っていうのは神様が私たちを受け入れてくださる時だっていうんです。私たちが自分の小さな世界の中に閉じこもってイエス様を受け入れようとしない時にも神様は私たちを一方的に受け入れてくださっています。それも十字架で血を流す痛みを通して私たちを受け入れてくださっています。その時私たちの目が見えるようになります。私たちはこれまで見えなかったものがあるんです。自分の生活の中にどうしても変えられないものがあると思う。この問題は神様にもどうしようもできないんじゃないかと思う。どうにも解決の糸口が見えない、そういうものが私たちの生活にはあります。しかし神様は私たち自由にしてくださって、その私たちの生活の中の一つ一つにも確かに神様の恵みが注がれている、そのことが見えるようになるんです。そして私たちの想像を超えて神様が私たちを、私たちに大きなことをしてくださろうとしている、そのことを見ることができるようになるんです。信仰というのはこの私たちの想像を超えて神様が私たちにしてくださることに私たち自身を開いていくっていうことではないでしょうか。そしてイエス様はこの信仰の自由へと十字架を通して私たちを送り出してくださっています。イエス様はこの恵みが今日実現したとおっしゃいます。この今日っていうのはイエス様がこの言葉をおっしゃった場面、ナザレの街道での今日でしょう。しかし毎週の礼拝で御言葉を聞くたびに私たちはイエス様がこの恵みが今日実現したとおっしゃってくださっているのを聞くことができます。そして教会から使わされて出ていく私たちが生きるすべての場所、すべての瞬間においてイエス様のこの宣言を聞くことができるのです。イエス様のこの恵みが実現したという宣言を聞くたびに私たちは何度でも新たにされていきます。私たちは何度でも神様に受け入れていただいて、そして自由なものとして神様によって新たに使わされていくのであります。祈りましょう。自分の小さな世界に閉じこもりあなたの言葉を受け入れられない私たちです。主よ、どうぞ憐れんでください。しかしその私たちをあなたは十字架において受け入れてくださっています。そしてあなたの大きな恵みによってあなたは私たちを自由にしてくださります。信仰を持って生きることへとあなたが私たちを送り出してくださっています。主よ、私たちの人生を誠にあなたの恵みを数え褒めたたえるためのものとなさしめてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。